夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
今回も始まりました、うちぐだ。旦那担当のアッキーです。
嫁担当のうたです。
はい、本物の夫婦です。このラジオはうちら夫婦が家庭や仕事、その他諸々の雑談を垂れ流す番組です。
しょうもない雑談がメインなので間違いなどがあるかもですが、適度に聞き流しながらお楽しみください。
70回オープニングです。
です。
70回来ました。
70ね。
ね。
そろそろ第1回から追いかけようと思うと、きついところに来ているね。
そうだね、心折れる回だね。そろそろ。
内蔵はしかも一個一個のボリュームがそれなりにあるからね。
ね。よくやってるなって思う。よし。今日はちょっと先日作った焼きそばの話をしようと思うんだけど。
大丈夫。70回のオープニング焼きそばの話で。
大丈夫大丈夫。
提供できる。
いけるいける。
大丈夫。
大丈夫大丈夫。前さ、焼きうどんがさ、あの一袋3束入りだともう足りないって話をしてさ、じゃあ倍の6束にして作って余った分を回しちゃえっていう発想になったって言ったじゃん。
うん、
それをさ、今度焼きそばバージョンでやってみたのよ。で、野菜を切って炒めて麺入れて、あのソース、粉末ソース入れて混ぜるだけの話でしょ。まず野菜切ってフライパンに投入した段階でめっちゃこんもりしてたのよ。あれ、私これ何人分作るんだろうと思いながら野菜を炒め、野菜はでもしんなりしてきたらかさが減るから、減ったところでお肉とか入れて、まず塩でちょっと味付けして蓋をして蒸らし、さらにかさを減らし、水分を出したところで麺を6束投入したんだけど、
え、フライパンを分けないで、
分けないで
1つのフライパン
で、うん、だからさ、すごいこんもりしたんだよ。
まあ、そりゃそうだろう、
ね、でしょ。もう私もさ、わおって思いながら一生懸命混ぜたんだけど、あれ、これもう鉄板でやった方が早いんじゃないかって思いながら、もう菜箸を1本ずつ右と左に持ってこう混ぜて、
こうって伝わんない
から、そうだね、こう下から上にこう混ぜるようにこう回しながら、こう
70回でそんなこと指摘されないんです
けど、ごめんね。で、混ぜててさ、我が家鉄板もプレートもまずないじゃん。だから、これ買う案件かなって思いながら、こう一生懸命回して作ってた。
なんかさ、IH でさ、2つにまたがって乗せられるさ、
うん、
大きい炒めるのってなんかないのかね。
ねえ、なんかあればいいね、そういうの。
あの、2口いっぺんに稼働して、
うん、
でも2口分の広さで炒められる調理器具みたいなのってありそうだけどね、ないのかな。
いや、最悪なんか特注すれば作ってくれるとこありそうな気はするけど、高いんだろうね。特注。
そうね。特注しなくていいかな。うん、あと多分その大きさになってくると、
うん、
多分洗うのめっちゃ大変だからね、流しで。
そうだね、流しのとこ入んないね、入りきらないね。
やっぱフライパン2つなのかな。
ね、2つに分けてやるしかないのかな。
でも俺もちょっとそれは感じる最近。そのなんだろう、子供たちが食べる量が増えてきたっていうのもあるから、
うん、
特に俺が作る時って割と次でも食べれるようにみたいな作り方をするじゃん、うんうん、量的にね、
うん、
それが、あ、普通に分量これきついぞっていう量になってきてるから、
うん、
やっぱフライパン分けたりしなきゃダメなのかなっていう。
ね、
めんどくさ
って、わかる、めんどくさって思うよね。これからちょっとその焼きそばとか焼きうどんとかもろもろの問題も考えつつ、とりあえず 気分は屋台の兄ちゃんで今日この間焼きそばを作りました。
カレーとかで量作って持たせたいのであれば、一回ルー投入前までの段階のものを多めに作って、うん、大人用に中辛、子供用に甘めのやつで2鍋作ると回しやすいけどね、うん、回しやすいというかそのよりしばらくカレーで持たすことができる
なるほど
ようにはなるけどね、
うんうん、確かにね、
まあ、でもそういういろいろ工夫をやっていかないと、それだと多分一食一食適量を作って適量を作ってやっていくと、
うん、
もうご飯作るのが多分嫌になると思うよ。
そうだね、もうすでに若干もう嫌になっている
って思うけどね。
ね、はい、という記念すべき70回のオープニングの話題が焼きそばでした。
まあ本編がずっと邪馬台国の話してるからいいんじゃないの。
そうだね。
今回はね、もう、うん、癖が強い。
そうね、邪馬台国の回だもんね、今年、ね、70回はね。
邪馬台国の間に、まあ、しれっとこう文字の綺麗さの話が挟まってきているけど、
うん、
メインは邪馬台国だから、うん、まあ、一生懸命話したけど、どれくらい耳で聞いて伝わる話かっていうのも分かんないけど、
ね、うん、
まあまあそんな70回ですよ。
そうですね。はい、じゃあ本編入っていきましょうか。
はい、
はい、でこれでオープニングおしまい。
おしまい。うちらと古。はい、歴史ネタのことを話すコーナーです。
です。
今回は、
はい、
満を持して、
満を持して
登場しましょう。邪馬台国東北論です。
わあ、パチパチパチ。
俺の大学の専攻のところで単語だけは出したんだよね、確か。
そうだね。
まあちょっとだけ触れたけど、ちゃんとは触れてなくて、
うん、
今回の歴史ネタでは、まあうちららしいっていうことでこの東北論をやってみようと思うんだけど、
うん、
改めて出典を話しておくと、久次良藤一郎さんっていう方の邪馬台国はどこですかっていう小説、
うん、小説
に出てくる説です、
はい、
まあ小説の話ではあるんだけど、我々はこの説が結構好きで、
うん、
なんならちょっといろんなところに影響が出てるようなものにはなってくるものなんだけど、まあ、うん、一応出典としてはそれですっていうのはあらかじめ断った上で、
うん、
今回の話は進めていきましょう。
いきます。はい。
で、邪馬台国はどこですかなんだけど、
うん、
今見てみたら初版は1998年、
おお、
20世紀、
うんうん、もう22年前、
22年前現時点でね、
への
説だよっていうのは、
うん、
まああらかじめ断って、まあ説、うん、まあ、話だよっていうのは、うんうん、あらかじめ断っておこうと思うんだけど、
うん、
まあそうは言ってもね、邪馬台国一論自体が江戸時代から始まってるぐらいの話だから、
うん、
20年なんてむしろ
若々しいね、
みずみずしい話ではあるんだけど、
うん、
だって20世紀だもん。
そうだね、
うん、っていうのはあるんだけど、まあここは最初のこの話はその邪馬台国はどこですか関係なく、まあ予備知識としての話なんだけど、
うん、
一応新井白石が唱えたのが畿内説、
うん、
まあ大和説だよね、畿内説、
うん、
で元居宣長が唱えたのが九州説、
うん、
この2つの説が出されて、それ以来こうなんて言うんだろう、歴史にそんなに興味がない人でも知ってるような歴史の大きな謎として、邪馬台国は畿内にあったのか九州にあったのかっていう論争が300年ぐらいって言われてるっけ、
うん、
まあそんぐらいだよね確か、ね、まあそれぐらい続いて いますよっていう中で東北論です。
東北論です。
扱うのは、
はい、
はい、で一応邪馬台国のことを扱う上で外せない資料が魏志倭人伝、
うん、
このあたりは俺の卒論の知識を元にした話にまだなってくるんだけど、うん、一応魏志倭人伝が三国志、
うん、
魏書、漢、巻の三十、漢巻ね、
うんうん、
巻三十、右岸戦費統異伝、倭人の城、
うん、
っていう、まあ、いわゆる魏志倭人伝っていう資料に出てくる当時の和日本、
うん、
和の国にあったって言われてる、まあ、国、
うん、
なんだけど、この三国志、まあ、魏志倭人伝を書いたのが西晋、あの西 の、 あの普通の上のちょんちょんの二点がないような、
うんうん、
西晋、西の晋の陳寿っていう人が書いてる歴史書なんだけど、一応285年頃
うんうん、
っていうふうに言われていて、で三国志の構成って知ってるだよね、知らないよね、うん、で魏書が全30巻、
うん、
蜀書が15巻で、五書が20巻、
うん、
魏五蜀の三国志だからね、うんうん、なんだけど、まあ今言った通り義書は全30巻なんだよね、
うん、
で全30巻の右岸戦費統異伝は巻30なんだよ、
一番最後、
一番最後、
うん、
だから、まあ、当時のその和の扱いっていうのは、まあ、透けて見えるよね、
うん、もともとなんかあの和っていう字がそんなにいい意味で使われてなかったっていうのは聞いたことある気がする。
そう
だよね、
和っていうのが背が曲がって身長が低い小さい人っていう意味なんだよね、
うん、
だからまあ基本的にでもそのなんて言うんだろう、いわゆる中国のその周りの万国だよね、
うん、
万国に対しては結構全体的にそういう感じだから
そうだね、
あんまりこう使われてる感じとかもちょっと、
うん、
ちょっとちょっとっていう感じが使われているから、
うん、
まあ、和とか卑弥呼とか、
うん、
邪馬台国とか、
そうだね、
使われてる字は全体的に結構、まあ、マイナスっていうか、うん、そういう意味合いの字が使われてるっていう、ただだからここで言う話としては、その中国文献の魏志倭人伝があるから邪馬台国っていうののことが分かるけれども、中国の歴史をあくまでも扱ってる歴史書だから、
うん、
その中でのその和の扱いっていうのは、まあ、そもそもそんなにちゃんとしてない可能性はあるよっていうのは念頭に置かなきゃいけない話、うん、
そうだね、
でここまでを念頭に置いた上で邪馬台国はどこですかの内容に入っていく、
うん、
東北説の主な内容に入っていこうと思うんだけど、
うん、
まあ畿内説と九州説それぞれあるんだけど、なんでこれどっちもしっくりきてないっていうか、ある九州で考えようとすると、その魏志倭人伝の中にある邪馬台国までの道のりの記述にこういうおかしなところが出るし、畿内説で行こうとするとこういうおかしなところが出るしっていうのがあるんだけど、
うん、
それはわかる、
うんうん、九州の方で見るとその魏志倭人伝に載っている方角は正しいんだけど、その書かれている日数通りに進んでいくと距離が合わずに海の方まで出ちゃう、
まあ日数とか距離とかね、
うん、畿内説の方だと距離日数はいい感じになるんだけど、今度方角が全然違う、
うーんと 大体合ってるけど、うん、ちょっと違う。
おっと、どういうことだ。
九州説は距離が間違ってるっていうスタンス、
うん、
一方畿内説は方角が間違ってるっていうスタンス、
うん、
で歌が言った日数と距離っていう扱いにしてしまうと畿内説であっても日数は多分かかりすぎてることになる、
うーん、
から、まあ、距離が間違ってるっていうスタンス、
なるほど、
っていう方がしっくりくると思う。
うーん、
それでその日数っていうのが東北説の結構大きいポイントになってくる、
うん、
まあ、それは後でまた触れるね。
はい。
で九州説でも畿内説でもなくって東北説っていうのを出していくときに一個大きい話としては15世紀の朝鮮で作られた地図に九州を軸に日本を天地上下、
うん、
上下、南北か、南北反転させた地図が存在するらしくってね、
うん、
なんていう地図だったかな、今一郷里歴代北斗の図っていう地図だと日本列島が南北逆に書かれている、
うん、
まずこれが一つ大きくって、
うん、
でそもそも昔の大陸の地図に日本がちゃんと書かれてるのって少ないらしいんだよね、やっぱり、
うん、
バンコクなので周辺の
なるほど。
だから、まあ、そもそも日本が書き込まれてない大陸地図も多いし、まあ、書かれたとしてもその南北反対になってるぐらい、うん、まあ、そんなに正確な地図ではないんじゃないっていうのが前提としてあって、
うん、
そうなってくるとその当時の中国の和の土地感っていうか、
うん、
イメージが反映されてるっていうふうに考えると魏志倭人伝の中の南っていう表記は我々の今暮らしてる中での日本地図でいうと北に読み替える必要があるっていう考え方なんだよね、
うん、
南に東南に南にって行けって行くんだよって魏志倭人伝の中で言ってるのは、
うん、
北に東北に北にって東北ないし北東にっていうふうに、
うん、
まあ読み替える必要があって、
うん、
でこのことを一つ、まあ、証明してるんじゃないっていう話に魏志倭人伝の中に倭国は海経東野の東に位置してるっていう記述があるんだよね、
うん、
でこの海経東野っていうのが台湾の方の、
うん、
まあ、地名、
うん、
らしくこれがその東に位置してるっていうことは日本が北東にじゃなくって南東に伸びてたっていうことの、
うん、
もしかしたら傍証になるかもしれない話、
うんうんうんうん、
そこには海なん海しかないんだよね、海経東野の東には、
うん、
沖縄の南って思ってもらえたらいいんだけど、
うん、
そっちの方に 和があったって書かれてるっていうのは日本地図が東南に伸びてた、
うん、
かもしれない、
かもしれない。
ただそう考えると方角が合わないっていう話がしっくりくるようになる、
うん、
そして歌の大好きな至るの地の話、
うん、
魏志倭人伝の中にはそのどっちの方角にどれくらい進む何とか国がある国ね、
うん、
何とか国がある、こっちの方角にどれくらい進む何とか国があるっていうのを繰り返して邪馬台国までの道のりが書かれているんだけど、
うん、
でその中で方角おかしいんじゃない、距離がおかしいんじゃないって言ってその九州が畿内に何とか当てはめようとしてるのが九州説と畿内説なんだけど、その国のリレーの中で至るっていう字、その どっちにどれくらい進む、なんとか国に至る、どっちに、そこからどっちにどれくらい進む、なんとか国に至るっていう表記が続いていくんだけど、
うん、
その至るが、いと国だけ違う至るの字が使われてて、他の国は全部あの下至とか東至とかの至る、
はいはい、この棒書いて、無書いて、土だよね、
うん、そうそう、なんだけど、いと国の至るだけそれに立冬がついた至るが使われていて、
うんうん、
でこの至るっていう字がこう最終目的地に到着するっていうニュアンスを含む至るっていう字だってこの邪馬台国はどこですかの中では言っていて、だから中国の施設は実際には伊都国までしか行ってないんじゃないか、
うんうん、
伊都国から先は伝聞なんじゃないか、
なるほど、
っていうことを言っていて、
うん、
で国の名前と合わせてその国に漢、あの宇冠無理に、
うん、
なんて言ったらいいの、うんと管っていう字の竹冠がないやつ、
うんうん、
管、
あの管理の管みたいな、試験管の管、
うん、試験管だとちょっと
そ
っちもあり得るから、
そうだね、
まあ、管から竹冠を取った管、
うん、
要はその国の統治者なのか邪馬台国絡みの役人なのかとかはよく分かんないけど、
うん、
まあその国の偉い人だよねきっと、
うん
うん、偉い人が書かれていて、それがずっとこう伊都国からちょっと先のところ、伊都国、那国、文国っていうのが3つ連続して出てくるんだけど、
うん、
伊都国の副官は瀬もこ、
瀬もこ、
平子子、
平子子
っていうんだけど、うん、那国は島子、
島子
っていうのね、
うん、
で、那国の副官はひなもり、
ひなもり、
文国の副官もひなもり、
ひなもり、同じだね
っていう風に、一応その五官、うん、っていうかその同じ文化圏なんじゃないかっていう、うんうん、割と近いんじゃないかって言えるような名前の共通性が見られる中で、
うん、
文国の先にある東馬国、
うん、
東馬国になると官が耳、
耳
で副官が耳鳴り、
耳鳴り
で邪馬台国になると、邪馬台国は官も多いんだけど、
うん、
息間、
息間、
見ましょう、
見ましょう、
見まかき、
見まかき、
中手、
中手、
まあ、これ全部漢字で書かれてて振り仮名も存在しないから、
うん、
読み方は推測の部分も含まれてきてはいるんだけれども、うん、一応その伊都国、那国、文国までの共通性、
うん、
瀬もこ、平子こ、島子、
うん、
とかひなもり、ひなもりとか、
うん、
と比べて結構はっきりと語感が変わってくるから、
そうだね、
文化圏がまあちょっと、
うん、
違うっていうか離れたところにあった可能性が出てくる、
うんうん、
で那国はもう漢の和の名の国王の金印が鹿の島から見つかってたりもするし、
うん、
九州にあったのはほぼ間違いないっていうのが一応通説だから、
うん、
そうなると伊都国、那国、文国のエリアと、
うん、
東馬国、さらにはその先の邪馬台国ってなってくると、
うん、
ちょっと距離が離れて来ていた可能性がある、
うんうん、もしかしたら支配権が違ったかもしれないくらいの、
うん、
なるほど、
そ
うだね、
それで、
うん、
まあ、そういうのがまずある中で一番大きい話、
うん、
畿内説は方角が間違ってるっていう説、
うん、
九州説は距離が間違ってるっていう説、
うん、
で東北説は移動にかかった日数表記は重視してそこは信用しようぜっていう 説になってきて、
うんうん
うん、さっき言った文国、まあおそらく九州県の国であろうっていう話をした文国から東馬国までの道のりの中で、
うん、
水耕水で行く20日、
うん、20日、まあ船に乗って20日くらいの
っていうことだよね、うん、きっと船に乗って20日、
うん、
で邪馬台国はさらにそこから水耕10日、陸耕1月、
すごいね。
だから遠隔地じゃないかっていう風な推測が成り立つだよね、
うん、
それで距離とか方角は間違えたとしても、これ前の内蔵でも言ったんだけど、
うん、
言った話はここの部分を出してここの部分は出したんだけど、日数数えるのは間違えないよねっていうだから文国から船で30日、
うん、
陸で一月だからやっぱり30日ぐらい、
うん、
ずっと進んでいくってなると、
うん、
機内でも収まらない、
そうだよね、
だろうっていう、
うん、
まあ、話、特に水耕だよね、
うん、
だ水耕の距離の稼ぎ方は
でかいからね、ね、
まあ、海流にもよるけど、
うん、そうだよね、日本海側か太平洋側か分かんないけど絶対そっち側だよねっていう、
うん、
うーん
っていうのがあって、うん、そのあたりを考えていくと東北説がこうなんて言うんだろう、分かんないけど、
うん、
あながち無視もできないんじゃないかっていう、
うん、
気がしてくるよねっていう話、
そうだね。
でも東北です、東北ってあんまりこう遺跡がガンガン出てるイメージはない人もいるかもしれないんだけど、
うん、
でもそれはまだ見つかってないだけか、それともなかったかっていうのはまた別な話だから、
そうだね、
うん、でうちらさ、このあとまたちょっとちゃんと言うけど、
うん、
この中で邪馬台国はここじゃないかって言われた場所に、
うん、
新婚旅行で行ったじゃん
行ったね、
まあ、ぶっちゃけさ、
うん、
もう山だったじゃん、
山だったね、すごい山だったね、
あそこに遺跡があったとしても、
うん、
まだ見つかってねえわって思うよね
見つけようがないっていう気がするよね、
あそこを都市開発とかしないと見つからなくね、うん、とは思ったよね、
ね、うん、
でまあ、遺跡は出てないけど、でも東北の遺跡だと三内丸山遺跡が有名でしょ、
うん、縄
文時代の大型集落の遺跡、
うん、青森県にあるね、
青森県、あれ俺青森県って今言わなかったよね、まだ言ってないよね
言ってない、
東北のって言った、
そうそう、
東北のって青森の三内丸山遺跡があるから、うん、その東北が古代においてそんなに別に人が住んでなかったとか発展が遅れていたとか、
うん、
そういうわけでは、まあ、ないんじゃないか、
うん、
だからその今の都市感覚は当てはまらない、
そうだよね、
からむしろ東北地方が当時のその最先端の大きな国のあるエリアだった可能性も十分あるんじゃないかっていうことを、まあ言う、
うん
うん、で邪馬台国がじゃあ東北のどこにあったかっていう話を最後にしようと思うんだけど、
うん、
それが八幡平、
八幡平
で、八幡平の平っていう字を平って読ませる地名、
うん、
平を平って読ませる地名はこれはもうそもそも八幡平自体が邪馬台から来てるんじゃないかっていうので、
うん、
まあ締めてる感じだよ ね、
読もうと思えば読めるもんね、
うん、だから我々は新婚旅行で、
うん、
我々は新婚旅行で九州から東北まで青森まで 2週間かけて縦断するっていう新婚旅行をやってるんだけど、八幡平にも寄った、
寄った
レンタカーで行った、
行った楽しかった、
ダメだって言った、部分日食じゃダメだって言った、
言ったね超うちはネタ
っていうのがあって、うん、東北説っていうのが書かれてますよっていうのを、まあ、今回は紹介する内容でした、
うん、でした。
結構駆け足になってしまったから分かりづらいところもあったと思うんだけど、興味がある方いらっしゃればよかったら元のものを読んでもらうと、資料の具体的なのも出しながら一個一個謎を潰していってるので、結構面白い本だと個人的にはうちらは思ってます、
思ってます、
はい、ということで、
はい、
まあ、長くなりましたが、うん、ひとまずこのコーナーこれでいいですか、
いいかな、
はい、
長くなる、
じゃあこのコーナーこれでおしまい、
おしまい。
うちらと仕事、
はい、お仕事ネタのことを話すコーナーです、
です。
今回は、
はい、
もうやる前から分かってたんだけど、
うん、
邪馬台国ネタが話が伸び伸びなので、
伸び伸びでしたね、
ちょっとさらっといけるお仕事ネタっていうことでここまで温めていた、
はい、
公正高越ジャンルから、
はい、
朱入れの字の綺麗さの話をしましょう。
温めていたんですね、
ええ、普通に一本取るには、
うん、
そこまで膨らまないなって思っていて、
うん、
だって一言で言うと綺麗な字いいよねって終わるから
確かにね
っていう話、
うん、
まあ、公正高越やっていて赤入れをするじゃない、
うん、
その赤入れをした文字、
うん、
綺麗に書けるに越したことはないなってすごく思う。
そうだね、気をつけて書くよね、やっぱりちゃんと読みやすいように。
でも俺書くことが多くなってくるとどんどん殴り書きみたいにはなっていく、ダラダラって書いていくと字が荒れてくる。まあ、もともとそんな字が綺麗じゃないからさ俺は、
うん、私もそんなに綺麗な字ではないから、しかも字がちっちゃいから気抜くとすごいちっちゃすぎて、あ、これちょっとっていう時があるから書き直したり結構手間かけている。
でもほらすごく綺麗な赤入れをしている人もいるじゃん。
いるね。
もう見た瞬間にレベルが違うっていう、見やすっていう、
うん、
あれいいよね。
ね、あれがさずっとブレないんだもんね。
すごいよね、
うん、
って思って。
すごい。
まあなんだろうね、歌はこれ体験したことないと思うけど、本当に本当に、まあ、赤入れってこう校閲者が入れて編集者さんに返す赤と、
うん、
編集者さんとかプロダクションさんが入れて組版所さんとかに渡す赤と、
うん、
まあ、2種類あるでしょ
う、
うん、で組版所さんに渡す赤が字が汚いと普通に字読み間違えられて直って出てきたりするからあってなる。
やっちまったくらいの、
うん、だからカタカナのスがヌになって出てきたりとか、
あ、
そういう話。
なるほどね。そうだね、急いじゃうと突き出る時あるもんね。
逆に突き出るものが突き出なかったりとかしちゃって、
うん、
っていうのがあるから。
そっか、じゃあカタカナのリとかソとかんとか危険だね。
まあそうね、普通に読めば、うん、文脈的にこれしかないでしょっていうのはあるんだけど、
うん、
組版所の人も抱えてる作業量が膨大だから、
うん、
もうそこまで考えてやれなかったり 多分してるんだと思うんだよね、
うん、
だから綺麗で読みやすい字はその相手の仕事のしやすさっていう意味でも必須な、
うん、
あるに越したことはないスキルだと思う。
確かに。
だって読む側、普通に編集者としてもこう校閲で帰ってきた赤い例字読みやすい方がありがたいもん。
あ、やっぱ読みにくい字の方とかいた？まあ、
いらっしゃるよね。まあね、字はやっぱり個性が出るっちゃ出るから、
うん、
どうしても
確かに、
うん、あると思う。正直
字ってさ、例えばさ鉛筆で書く字とさペンで書く字ってさ、なんかちょっと違ったりしない？
まあするね。
あれなんでだろうね。知りづらい。なんか鉛筆の方が綺麗に書ける気がするんだよね。やっぱ芯の柔らかさとかなのかな。
んどうだろうね、
うん、昔からなんかボールペンとかで書く字はあんまり綺麗だなって思ったことがないんだ私。
ほう。
でもペン入れ基本的に赤青ってやるじゃん、
うん、
それを今フリクションに変えてから書きやすくなったけど、赤の油性ボールペンとかで書いてた時はなんかなって思って書いてた、うん、
まあわかんない。どっちにしろ俺は字が上手じゃないから。ただ俺も字は上手ではないけど、
うん、
その俺から見てもこれはっていう字の方もいらっしゃるから、まず判別する、判読するのに、
うん、
一手間みたいなのがあるとやっぱり忙しいときつい、
うん、あと字の綺麗さっていうよりさ読みやすさだよね。
あ、まあね、
綺麗でもいわゆる達筆って言われる方だとさ、綺麗なんだけどちょっと読みづらいとかあるよね。
綺麗すぎてね。
そうそうそうそう、あるよね。
まあ、あるね。
たまにね。
でも俺職場の先輩にすごく整った字を書く人がいて、
うん、
もうなんだろう、その人の名を冠したフォント作ったらいいんじゃないぐらいのことを言われていた人がいたから、俺がその人だったらとしたら、うん、そのアッキー文字みたいな、
うん
の作ればいいんじゃないフォントでって言われるくらい、ちょっと癖はあるんだけど、うん、でもすごく整っていて、で書いてる字のトーンが揃ってて、
うん、
読みやすいんだよねやっぱ。
私もあの拝見したことあるけど、正直な感動したよね。
読みやすい
と思う。こんな字を書ける方がいるのみたいな。
あとはちょっと脱線するけど、
うん、
その伝えたい指摘の内容の伝え方もでかい、
うんうん、あ
赤字で文字をこう直すぐらいならいいんだけど、鉛筆でここってこうこうこうだけどこれ大丈夫ですかみたいな
のを
伝えるときに、
うんうん、
少ない文字数で的確に分かりやすく伝えてくれる人はありがたい。
あ
すごく長い文に俺はたまにあるんだけど、文が長くなっちゃったりとか、
うん、
長いけど結局2種類の意味で取れるとか、
うんうん、
だとやっぱり相手が困る。
確かに
時はあると思う。
私も特に 青字で何か入れたりするときに、青字って検討してほしいなっていう箇所で入れるんだけど、補足分かりづらいなと思ったときは補足書くんだけど、これ伝わるかな大丈夫かなって不安になる。
俺青字でん、その補足も青字でってこと、
うん、
俺青字で分かりづらいなって思うことはないな。俺の中で青字はもう赤字の劣化版だから、
あ
青字でごちゃごちゃ書くことは少ない。
基本的に私黒で書くことがあんまなくて。
あ俺逆に結構黒使いがちだからな、
うん、本当になんかあーうーんっていう、あ悩むなって思ったレベルだとたまに黒で指摘するくらいで、基本的にはなんか文字も基本白黒だからさ、ここで黒を入れても分かりづらそうと思うと全部青で見てもらっちゃおうって。
どうかな、俺は結構青で書いてきたのはそれなりに、赤では使ってないけど、
うん、
校閲者さんとしては割と気になってるところなんだなって思うから、
うん、
青が多いのきついな。
あ、本当、うん、どうなんだろう、もうずっとこれで来てたから。
青はそれなりに力を使って見るっていうか、
うん、
黒だったら、あ、まあ、黒言っても黒だなって思ってさっさっさって流していけるけど、
うん、
青だと逆に言っても青なんだなって思うから。
あ、なるほどね。
まあ、一応この青で書いてくださってる校閲者さんは、
うん、
赤は使わないけど多分個人的には気にしてるんだろうなって思うからね、
うん、なるほど。
まあそれるからいいんだけど、
うんうん、
まあ何にしても綺麗な字を書きたいもんですねっていう、書けないんだけど、うん、
本当ですね。私もだんだん疲れや急ぎとかが出て、焦りが出てくるとだんだん汚くなってくるのが目に見えるから。
書道は佳作しか取ったことないから分かんないんだけど、
一応書道習ってたけどね。あれ、
その文脈で言われると俺が習ってたみたいじゃん。
あれ習ってないのに佳作か。
え、佳作って一番下だよ。
え、でも書の一つでしょ。あ、そうわけじゃなくて、
出せば佳作。
あ、はい。
っていう話です。
はい、
はい、
よし。
まあ俺が言ってるのはそういう話です。
はい、
はい、ということで、じゃあまたエンディングは邪馬台国東北論に戻ろうと思うので、
はい、
また歴史ネタが好きな人はお付き合いください。
お願いします、
はい、歴史ネタが好きじゃなくてもよかったらお付き合いください。
お願いします、
はい、ということでこのコーナーこれでおしまい。
おしまい。
はい、エンディングです。
です。
邪馬台国東北論、
うん、
本編ではとりあえず中身を話さなきゃって思って俺が結構ダーって喋っちゃったけど、
うん、
歌の方は話しときたいこととかある？
うん、なんかさ、この本アッキーが持ってたから私も読んで、すごいその東北論に衝撃を受けた身としては、確かに江戸時代からいろんな学者さんたちが九州だ畿内だって言い争ってる、決着つかないななんて思ってたけど、そうよね、そこにないんだもんねって思っちゃったよね。
まあわかんないけど ね、それが見つかる方がすげえことだと、
う
ん、
思う
けどね。
なんか畿内説の方たちは確かその後に大和政権がそこで畿内の方で誕生したから、邪馬台国のその勢力がそのまんま畿内に行った邪馬台国の勢力がそのまんま大和政権に移ったっていう風な考え方もその説を強めてる、確か根拠じゃないけど、なんかそういうのにもあったような気がするんだけど、もともとはなんかこう別の勢力だったじゃないかっていうのが九州で、でもその別の勢力だったんじゃないかっていうのは東北でも言えることだよなっていう。
そうだね、
うん、
あとは神話のところから考えるとやっぱり神武統制は外せないから、
うんうん、
西からその元になるのが北っていうのはあるよね、
うん、
まあ、わかんない、その畿内説の人からすると、
うん、
その邪馬台国ができる前に統制していたのかもしれないけど
ね、
わ、
うんうん、
かんないけどその辺は、
ね、
で、まあ、その辺の下りの話をすると、この 邪馬台国はどこですかの中で最後にちょっと書かれているのは、
うん、
大和政権大和は、
うん、
東北にあった邪馬台国と、
うん、
九州にあった九州かわからないけど、まあ、西日本にあった伊都国の合併、
うん、なるほど
邪馬台国と伊都国の合併、
うん、ほうほう楽しいね
この小説の中では、
うん、
国立市理論
って
言ってる、うん、って国分寺と立川の真ん中の国立、うん、
なるほどね
邪馬台国と伊都国で大和っていう、う
んねうん、
一応最終的には、
うん、
伊都国の方がその邪馬台国から派遣された官が伊都国で反乱を起こして、
うん、
邪馬台国と伊都国が争って最終的には新しい大和の地でまとまったっていうのを最後にちょろっと書いてるから、
うん、
そうなるとその西から東へっていうのとかも、
うん
まあ、絡むよね、
うんうん、
っていうのは言ってる。
うん、そっか、神話中国の地図だと北と南は逆になってるけど、神話書かれた時点では別に神話を書いたのは日本だから逆に考える必要はないから西から東へっていうのはそのまんま
っていうか、九州を軸に南北反転してる日本地図だから、
うん、
別に近畿の方まではほぼ東に行くっていうのでそんなに外さないよね。
ああ、そっかそっか、
九州は変わ、九州は正しい理解がされてるまま、
うん、
九州から先だから本州が南北反転だから、
うん、あそうかちょうどそうだね、
主にその東から北東っていうニュアンスが入るのは畿内から先でしょ、
うんうん、
畿内から東北にかけて北東っていう方角になっていくから、うん、日本はそこが南東であったとしても別に畿内の方には東に行くっていうのは別にぶれないよね、多分、
うん、
とは思うけどね。
なるほどね、うん、
あとはこの邪馬台国はどこですかの中で一個扱われているその謎の解釈として、
うん、
魏志倭人伝の中にはさっき伊都国から邪馬台国までの道順はざっくり話したけど、
うん、
その先邪馬台国の後にも国はいっぱい出てきて、
うん、
で最後に那国がもう一回出てくるんだよね、
うんうん、
那国が2回出てくるんだけど、
うん、
これ何っていう謎があって、
うん、
別な那国がもう一個あったのかとか、
うん、
いろいろあるんだけど、邪馬台国はどこですかで言うと普通に日本を一周してきたっていう理解なんだよね、
うんうんうんうん、
一周してまた那国に戻りましたっていう理解
なるほど
をしている、
うん
うん、
一周しましたよと
一周しましたよとだから文国から船で行った東馬国が現在の富山じゃないか、
東馬富山
そこから船でさらに20日歩いて1月で東北八幡平、
うんうんうんうん、
そこから今度太平洋側を回って九州の那国まで戻ってくるっていう道順が書かれてるんじゃないか、
なるほど
っていうのが書かれてるよね。
うーん、富山で一回休憩挟んだんだね、
まあ、休憩かは知らないけど
へえ。
でもそう考えると太平洋側回って戻ってきたって考えると、
うん、
その邪馬台国の後に出てくる国名の方がすごく多いんだよね。国の名前だけダダダダダダダって出てくるんだけど、
うんうん、
太平洋側も結構遺跡って多かったよね。静岡とかって結構遺跡大国じゃなかったっけ、違ったっけ。
ちょっと古代の遺跡だったか分かんないけど、でも出てきてはいたと思う。
だからどうぞどうぞ、なんだろう、まあ言ってもね、うん、そのどこにでも人間は住んでいただろうとは思うけど、うんうん、まあ太平洋側を通って戻ってきたんじゃないかっていうことも書かれている、
うんうん、
っていうことで、まあ、一応その真偽のほどはあるけど、
うん、
でもこの考え方として一応あるじゃん、その最も合理的な仮説が真実じゃないかっていうのがあるけど、
うん
うん、これで一個一個説明を聞いていくと、まあ確かにそう考えると矛盾はしないよねっていう感覚にはなる、
ね、なるよね、うん、もっときっとねしっかりっていうかちゃんと掘り下げて研究されてる方だったらいやいやってなんか指摘できるところはね、あるのかもしれないけど、
あるんだろうけど、うん、我々の歴史知識レベルだと、ねうん、ああなるほどねってなっちゃう、
そう納得しちゃうんだよね、
なるね、
うん、
まあ、改めて言っておくと、その日数表記を信用するべきだよねっていう説だよね、
う
ん、要は
そうだね、
日数表記で考えるとそこが一番信用できるはずで、それで考えるとその日数進んでしまうと、うん、機内には九州にも機内にも収まらないんじゃないのっていう話になってくる、
うん、じゃあどこだろうってなるといろいろな根拠を並べて東北がしっくりくるんじゃないかっていう話、
そして八幡平はなぜ八幡平というのかっていう話、
由来が分かってないみたいな、なんだっけね、
でも八幡平山だってじゃん、
うん、
結構その古代の暮らしってさ、
うん、
人間って山間部住みがちだよねやっぱ、
うん、
山間部って言ったらいいのかな、まあ、高所に住みがちだよね、
う
ん、
とは思わない、まあ、昔の日本って確か今よりさ、あの
海水面、
そう海水面低かったっていうか、あ高かったって言えばいいんだっけ、
海水面が
高かったんだよねってのもあるし、正直山の方がさ実りとかさ食料問題的にはきっと山の方がさいいよね、
うん、
って思うとやっぱ必然的にそっち方面に行くのかなって気はする、
まあ、弥生時代になると倭国対乱で防御性集落とかいう話になってくるからね、うん、まあ、その辺は歌が明るいからそのうちどっかで扱う会があるかもだけど、うんうん、っていう、
ね、
まあ東北論、
うん
を扱った記念すべき第70回でし た、はい、あとはこうなんだろう、俺の卒論でもこのことはまあ扱っているんだけど、
うん、
その魏志倭人伝に無理をさせちゃダメだと思うんだよね俺は魏志倭人伝って日本人はすごいテンション上がってるところはあるけど、
うん、
最初にてか本編でも言った通り、まあ、当時の中国からしたら和って点々点っていう扱いだから、うん、まあ、それがあるからその日本の歴史書には出てこない邪馬台国っていうものを知ることを我々はできたっていうのはあるんだけど、
うん、
だからといって魏志倭人伝をその都合のいいように解釈したりとか書かれてないことまでどんどん推測で埋めていったりとかはやっぱりちょっとこう無理があるよなって、
うんうん、
個人的には思うから、俺の卒論はどっちかっていうとその魏志倭人伝っていうのをこういろいろもう好き勝手言い過ぎてるところがあるから、うん、もう一回立ち戻って言えるところまでで言えるところまでで、しっかりそこで一回ストップしましょうっていう卒論を書いてるから、うん、俺は、
う
だからまああれだよね、文献史学の基本姿勢ではないけれども、その歴史書に対してこう素直に
素直に
素直に
素直に読みましょうと
読もうっていう、うん、距離が間違ってるとか方角が間違ってるとかもあるんだけど、うん、まあ、実際間違ってるかもしれないし、
うん、
言ってしまえばね、古代の歴史書なんて書いた人に都合のいいようにいくらでもねじ曲げられてる可能性はあるから、
うん、
何とも言えないんだけど、でもこうまずは素直に読もう。
そうだよね、距離測ったってさ、どうやって測ったんだろうね、あの一歩。
いや分かんないけど ね、だからその一里が、魏志倭人伝でいう一里は、
うん、
どの現代でいう何メートルで計算したらいいのかっていうので全然変わるからね、
うん、そうだよね、この時点で統一されてたかどうかっていうのは、まあ、調べたら分かるんだろうけど、統一されてなかったとしたらね、それこそ個人の裁量にかかっちゃうもんね。
あとさ、うん、その伝聞っていうか、その東馬国から先が離れてたっていうのを証明するかもしれないんだけどさ、
うん、
文国までは何里っていう距離で言ってるんだよね、
うんうん、
それが東馬国からは何日に変わるんだよね。
なるほど、もう距離を捨てた。
だから計測できてないぐらいの可能性もあるよね、
うんうんうんうん、そうだね、それこそなんか歩幅でもし距離を稼いでたとしたら、どっから船使った？
いや、文国から
だよね。そっからだったら自分の足をね使ってないから数えられなかったとか。
でもだって陸港一月とは言ってるから、陸港の部分は歩いてるはずだよね。
そうだよね、カウント諦めたのか。まあいいや、
うん、まあまあ分かんない
けど、けどね、うん、
まあでもその視点で考えると、
うん、
日数は一番信用できる尺度だっていうのは、うん、俺はしっくりきたから。
確かに、
うん、八幡平から1ヶ月歩いてどこまで歩けるのかとかはもちろんやっていないから、うんうんうん、その辺はちょっと不安定なところももちろんあるんだけど、
うん、
まあ説として普通に面白いし、
うん、
まあ古代史とか歴史好きな我々からすると、まあ普通に面白いよねっていう話ではあるから、
うん、
まあ、それを今回紹介しましたよっていう感じかな、
はい、
うん、
面白い、
うん、まあただこう魏志倭人伝に無理はさせないようにしようよっていう卒論を書いた俺としては
、うん、
こうここは書いてあるけどこうだったらきっとこうだみたいなのだと、
うん、
それは多分歴史学ではなくなってくる話とは思うけどね。
そうだね、
だからこの東北説が小説として発表され、小説で発表されてるのはある意味で賢いやり方かもしれないんだけど
確かに、
うん、ちょっとこううまく言えなかった部分もあるとは思うけど、
うん、
とりあえずこんなところですかね。
そうですね、
うん、今回は邪馬台国の一論の回だ、
うん、そうだ、
うん、ということで、じゃあ今回もそろそろ終わっていきましょうか。
そうですね、
はい、今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
ということで今回もこれでおしまい。
おしまい。うちグダでは皆さんからのご感想やご質問を募集しています。うちぐらのツイッターアカウントからリスナーさん用の応募フォームにジャンプできるので、よかったら検索してみてください。
ツイッターアカウントは@uchiguda_radio @uchiguda_radio です。ハッシュタグうちぐらでのツイートも大歓迎なので、ぜひ気軽につぶやいてもらえると嬉しいです。
うちはカタカナ、
グダはひらがな、
うちはカタカナ、
グダはひらがな
のうちグダです。
お便り待ってます。ではでは、
また聞いてね。